本日のタクラムキャストは2月2日に米国で発売された Apple Vision Pro について話していきたいと思います。今日ポッドキャストで話すのは、タクラムの野見山と
本沢と
小林です。
はい、よろしくお願いします。この3人はですね、マーカット XR チーム、XR っていうチームに所属していて、まあ、日頃、XR に関するリサーチやディスカッションを日々行っている3人です。ちょっと面白いのは、僕がデザインエンジニアなんですけれども、まあ、半沢さん、まあ、トモローさんは、グラフィックデザイナーであり、小林さんは、まあ、ビジュアルデザイナー、まあ、主にこう 3D レンダリングとかをやっていると思うんですけれども、そういうちょっと専門性が違う3人が、普段は XR についていろいろリサーチしたり、ディスカッションしたり、クリエイティブについて話したりというところをやっている、そんな3人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、ついに、手に入れましたね。
いや、なかなか難易度が高かったみたいですけど。
はい。ニューヨークチームが、すごく手伝ってくれて、でも本当にありがたかったですね。アメリカで発売されて、このニューヨークスタジオの皆さんが、何台か確保してくださって、で、それを今、日本で受け取れて、体験できているという状況です。技的はまだなんですけれども、一応、技的の取得デバイスの申請とかもして、一応今使えるような状況になっております。はい。そもそもまあ、Apple Vision Pro ってなんだっけっていうところを、こう、から始めると、結構長いポッドキャストになりそうなと思うんですが、まあ、簡単に説明すると、すごい雑な説明をすると、Apple が出した VR デバイスですね。これ、怒られそうな説明ですけど。
ダメですよ、VR って言
わない。VR って言ったら、警察来ます。
警察来る。空間コンピューティングって言わなきゃいけないですよね。はい。まあ、似たようなデバイスだと、メタから、まあ、クエスト3っていうのが、まあ、ありますが、まあ、もし、以前、ポッドキャストでも、このメタのクエスト3については話していたので、まあ、気になる方は、ぜひ、遡って聞いてみていただけるといいんですが、まあ、それと、ちょっと、似ているが、全く、こう、体験としては違うデバイスを Apple が出してきたっていう感じですね。まあ、何も知らない人に向けて、そうですね、説明すると、まあ、メタのクエストがこうゲーミング用途なのに対して、まあ、Apple Vision Pro はこう空間コンピューティングを謳っているプロダクトで、なんでしょうね、まあ、ただただ没入できますっていうことじゃなくて、その実在感とか、現実とのつながり、現実の空間を認識して、コンピューティングするということをすごく大切にしているようなプロダクトで、まあ、体験としては結構、体験したところ結構新しかったなっていうのを感じています。
なんか最初空間コンピューティングっていう名前を聞いて、なんかあんまりしっくり来なかったんですけど、こう実際やっぱ使ってみると、ああ、空間コンピューティングだなっていうのがかなりスッキリとしたって感じはありました。
そうですよね。まあ、やっぱこう、起動すると何にもないみたいな。何にも表示されないみたいなところからスタートして、まあ、現実空間からスタートするっていうのが、まあ、かなり印象的というか、面白いなと。結構クエストの時は、まあ、よし、やるぞってこう意気込んで、こうデバイスを装着する感じだったんですけど、Apple Vision Pro のは、なんでしょうね。まあ、現実が映されているだけなので、まあ、気軽に始められる感覚があるなっていうのは、直感的に感じましたね。なんか実際に二人が体験してみて、感動したなみたいなポイントとかってありました？
そうですね。僕自身は結構 VR デバイス今までいろいろ触ってきていて、それこそ、まあ、メタじゃなくてオキュラスが、まあ、ハードリリースして、まあ、最初にオキュラス GO っていうのが市販用に出ましたけど、まあ、その頃から触っていて、改めてこの Vision Pro 触って、まあ、随分変わったなっていう、その進化自体、感慨深い思いを抱きつつ、まあやっぱり、従来の HMD の差分として一番大きいのは、 基本的にはハンドトラッキングとアイトラッキングっていうのが操作のメインに据え置かれてる点なのかなとは思っていて、まあ、さすがはアップルで、そこに関して、まあ、基本的にアイトラッキング自体、初めて体験するユーザーっていうのもかなり多いと思うんですけども、めちゃくちゃ、ストレスフリーに、まあ、操作自体に慣れられるような、まあ、UI UX っていうのが設計されていたな、と。で、まあ、めちゃくちゃ、レスポンス早いんですよね。当たり前なんですけど、目で見てるだけなので。なんかそれが今までマウスとかキーボードとかハードを使ってそのインターフェースを操作していたのと、なんか全く違ったスピード感みたいなのして、なんかそれこそスペシャルコンピューティングにおける操作感みたいなものってこういうことかというか、なんかコンピューティングという世界における新しい操作の可能性みたいなのが感じられてましたね。うん、そこが一番。
ああ、そう、いや、本当そうですよね。なんかアイトラッキングできますよっていうデバイスは、まあ、ハイエンドモデルのデバイスとかに、まあ、たまにあったんですけれども、それをこう、なんでしょうね、ちゃんとデフォルトのインタラクションとして、よくできた UI として仕上げてきているっていうのが、実は今回初めてだったなっていうことを感じましたね。
うん。
なんかまあ、アプリの中でちょっと視線トラッキング使いますよとか、なんかそういうのはあったけれども、いや、なんかこの OS レベルで、このアイトラッキングを使って操作しますっていうのは、こう、新しかったなっていう。なんかどういうインタラクションになってるのかってちょっと体験していない人にも簡単に説明すると、まあ見ているものが認識されて、見ている状態で手をつまむと、その見ているものを動かせたり、操作したりできるみたいな。なのでこう、まあ、今まではこう、手からビーム飛ばして、そのビームが当たった先を、こう、うまく操作するみたいな操作感だったんですけれども、このアイトラッキングでこう見ているもの、オブジェクトっていうのをこう、認識できるようになったので、見ている先を手を伸ばさずに、つまむことで、自由に操作できるみたいな。なんか、ちょっとした変化に聞こえるんですけど、体験としては全然違いましたよね。
うん。なんか、空間、それ自体と自分が、接続されてる感と言ったらいいのか、
うん、
なんかちゃんと自分の視界そのものがレスポンシブに機能している感じってちょっと今まではなかった感覚でしたね、
うん、
しかも どうぞ
そのアイトラッキングとそのやっぱそのハンドトラッキングがやっぱ両方ともこうなんかすごくうまくいってる感じっていうのがあって、やっぱりコントローラーがないっていうのも大きいし、コントローラーを持ったり離したりしなくていいっていうところが、なんかアイトラッキングと掛け合わさったことで初めてできるようになった感じがして、なんか、ゲームのデバイスじゃないっていうのが、そういうところからもすごい伝わりましたっていうところは感じましたね。
うん。いやー、なんかパソコンとかだと、まあ、ポインターっていわゆる、まあ、マウスで動かしたりするじゃないですか。で、まあ、どこを指しているのかって、矢印が置いてある場所でわかるじゃないですか。ただこう VR とかで、使ってアイトラッキングできるシステムって、まあ、これまでもあったんですけど、なんでしょうね。そういったポインターが基本は出てこないので、なんか自分が何見てるのかみたいなのを、こう、メタ的にこう認知したり、それに向かってインタラクションするみたいなことは結構難しいなって思ってたんですけど、うん、今回その Apple Vision Pro で結構秀逸だなと思ったのは、UI があった時に、こう見ているポイントがちょっと明るいんですよね。ぼやっと。だからボタンを見たら、まあ普通のパソコンの UI とかだと、まあボタン全体がハイライトかかるじゃないですか。Vision Pro だと、ボタン自体がハイライトするんですけど、そのボタンの中でも特に見ているポイントがより一層明るくなるみたいな。まあ、それでなんかこう今自分がどこを見ているのかとどのコンポーネントをインタラクションしているのかっていうのをシンプルながらちゃんとこうユーザーに認知してもらうみたいなことがこうよく設計されていて、結構そういった細かい作り込みもめちゃくちゃ感動しましたね。
うん。なんか誰かもしれないですけど、一方でそこの感動ポイントはありつつも、なんか普段生活してるときに何かを見ているっていう、ここを見てるっていう意識ってしないじゃないですか。無意識に見てるんですけど、 そこは意識してみるっていう行為にちょっと疲れた感じもあったりして、これは慣れなのかなとかも思いつつ、
うんうん、
はい、皆さん疲れたりしませんでした？
これ逆の現象が起きてですね、
うんうん、
慣れてくると現実の物体まで視線で操作したくなってくるんですよ
なるほど。
あのなんかこう環境に対するこう知覚とか認知がこう上書きされる感じというか、
うんうん
うん、なんか新しい身体感覚になる感じがありました。まあ、その慣れるためのちょっと負荷みたいなのは確かに最初感じましたけど、だんだん慣れてくると、全然こう、まあ見るの大変だなとかっていうのは、あんま自分は感じなくなりましたね。
おー、なるほど。僕はあんまり触れてないので、多分、のみさんが一番触ってると思うんで、そういった意味では、今一番こう、わかりやすいレビューかもしれないですね。
小野さんどうですか？
僕はですね、結構何時間も触ってたんですけど、実は 80% くらいは外部モニターとして使ってたんですよね、パソコンで。
はいはい。
で、まあ、それやってるときは基本的に操作してるのは普通のパソコン触ってるときと変わんないので、当たり前ですけど、差分はほとんどないわけですよ。視線を動かしたところで自分のパソコンの、ポインターが動くわけではないので、
うん、
そこがノンストレスにできるっていうこと自体もすごいんですけど、逆にこれが、まあ、パソコンみたいなもの、まあ、パソコンの画面をアイトラッキングで操作するみたいなことになったときに、まあ、どういう体験になるのかっていうのはちょっと気になりますよね。まあ、もしかしたらノミーさんが言うように、もう全部これでやりたいくらいに最適化されるのかもしれないし、まあ、ただキーボードっていうデバイスとアイトラッキングっていう、まあ、技術の相性がどれくらいのものなのかなっていうのはちょっと気になってるところではあって、ブライドタッチってキーボード見ないで打つじゃないですか。まあ、見て打つより よほど早いし、まあ、人によりますけど、うん。なんか、アイトラッキングが介在しないでも、要は、まあ、手軽に早く操作できるっていう点で、パソコンのそういう入力デバイスって素晴らしいと思うんですけど、それとアイトラッキングが組み合わさったときに、なんか、どういうシナジーがあるのかというか、逆にハレーションが起きるのかとか、そういうところはちょっと気になりますね。
あ、なるほど。それで言うと、なんか実はキーボードって、いわゆるバーチャルディスプレイを出すとキーボード自動接続されるようになっていて、ビジョンプロの中の UI も、手元のキーボードでタイピングとかはできるようになるようになってました。なので、バーチャルディスプレイの中だけじゃなくて、Apple Vision Pro 内のサファリの、検索のタイピングとかも、キーボードでできるようになってて、まあ、それはちょっと便利だなと思ったんですが、結構難しいなと思ったのは、この、逆にこう、なんでしょう、PC の、Mac の中の画面のポインターを、ピンチでやろうとしたりして、あ、これはマウスじゃないと効かないんだったとかっていう、効くデバイス、効かないデバイスがこう、あると、なんか困る。だからこう、キーボードはそういう意味だと、使える使えないデバイスっていうのが、分かれてないので、使いやすかったなっていう印象だし、
うん、
逆に言うとマウスポインターは、逆にビジョンプロの中のポインターが PC 側の画面に現れるみたいなことが今は特にないので、なんかそこが一瞬認知がごちゃって、あれ聞かない、あ、今、こっち PC の中だったみたいなことがちょこちょこ起きるみたいなのがありましたね。
こうした系で動画が混乱するっていうのは間違いなくあるでしょうね。
うん、ですね。
うん、なんか、
まあ、そうですね。
スペーシャルコンピューティングっていうのが、まあ、まあ、空間コンピューティング自体が、まあ、本来の意味でできるようになるには、まあ、Mac でできることが全部、ビジョンプロの中でできるようになるくらいのレベルの飛躍なのかなと思うんですけど、まあ、今は連携っていう形で、まあ、外部も的に使ったりとかっていうことはできつつ、まあ、ビジョンプロ自体になんか、中央管制室的な機能があるわけでは、ないので、まあそういう困難がちょっと現状は起こるっていうところで、そこどう統合していくのかっていうのは結構見ものではあります、
ね。うん。まあ、Apple デバイス内はどんどんインテグレーションが進んでいくというか、体験が統一されていくんだろうなっていう気はしますね。
うん。
こう、ちょっとずっとつけっぱなしで生活したりとかもしてたんですけど、一個ちょっと面白いなと思ったのは、なんだろうな。画面表示していると、 画面の奥の現実空間って基本的には見えないんですよ。で、複数の画面を起動していると、まあ、フォーカスしていない方は半透明になって、その後ろの現実空間が見えるんですけど、こう、必ずどれかの画面にはフォーカスが当たってて、フォーカス当たってる裏側の現実空間は見えないみたいなことが、まあ、基本まず起きるんですけど、それが起きた時に何をやりたくなるかっていうと、現実空間をフォーカスしたくなる瞬間がたまに訪れるんですよね。
うん、
だから画面フォーカス消して、現実みたいな。奥が見えないみたいな。で今はまあ結構その、なんでしょう。ビデオパスする、いわゆるその現実空間を見ているビデオの映像っていうものが、まあまだちょっと荒いので、まあこれはまだ現実じゃなくてビデオの空間はこっち。ここからはバーチャルで、ここからはリアルだっていうのはなんとなく判別できるんですけど、これがどんどんこう、なんでしょう。もっともっと解像度上がってって、リアルとバーチャルの解像度に差がなくなってくると、いよいよ、こう、現実空間の方にフォーカスしたいとか、バーチャルじゃなくてリアルなものにも、こう、ちょっとインタラクションしたくなってきたりとかっていうのが、起きそうだなっていうのは、なんか、その予兆をちょっと感じましたね。
うん。なんか、ビデオパススルーのところは確かに、こう、まだもう一歩感っていうのはどうしてもあったところで、ただ解像度だけじゃなくて、もう一個大きいところで頑張ってもらいたいな、みたいなところで言うと、視野角の広さみたいなところが、やっぱり、ちょっと、なんかつけた最初は感じなかったんですけど、いろいろこう、アプリを操作してたりしてると、視野角狭いなって思い始めてたりとか、あと、のみさんに聞いたエピソード一つ面白いのがあったと思うんですけど、なんか、あれ紹介してもらってもいいですか？
ああ、なんかそう、作業してて、だんだんこう、うとうとしてきたってやつですよね。
あ、そう、そうです、そうです。
ちょっとうとうとしてきて、で、こう、うとうってこう、目閉じちゃって、で、パッて見たときに、こう、急にこう、なんだろう、めちゃくちゃ閉ざされた空間にいるみたいな。
いや、その感覚わかります、
ね。はい。よし、被るぞって被って、見てるときは、特にこう、視野が狭いと気づかないんですけど、なんかこう、ふとこう起きた時とかに、あれ何にも周り見えないみたいになったりして、あ、意外と全然見えてないんだなっていうのは、僕も感じましたね。
やっぱその周辺視の部分が、まだまだこう、描画ができてないっていうのって、こう、なんていうんですか、長く使えば使うほどこう、なんていうんですか、まあ、慣れていくと思うんですけど、そうやって一回こう、寝ちゃったりして、こう、再度復活した時にすごい分かっちゃうっていうのが面白いなって思って。うん、はい。
いや、面白いですね。特に今回空間オーディオが結構また優秀で、右後ろから音が聞こえてくるとか、頭の周りをぐるっと囲うようにこう、音がこう聞こえるんですけど、まあそうなった時にやっぱ、ちょっと後ろ側を見たいみたいな周辺視野で。
うんうん、
なんか見たい時にやっぱ顔をぐるっと回さないと感じられないみたいなのは、やっぱりこう体験してるとあって、そこはまあ今後に期待というか、まあそこがまた広がってくると、もう一歩こう没入レベルというか、より欲しくなってくるんだろうなっていうのは感じましたね。まあなんか、ありました？こう、感動ポイントみたいな。
まあやっぱりこれは外せないのはもうビデオパスルの上に乗ってくるものの解像感の綺麗さみたいなのはもう本当にびっくりするぐらいでしたね。特にディスプレイというか、まあ、YouTube を普通に置いて動画を再生した時の解像感みたいなのはもう普通のディスプレイと遜色ない感じの綺麗さっていうのはやっぱ一番こう僕は感動したポイントですかね。
そうですね。まあ、なんでしょうね。バリオみたいな、こう、ハイエンドモデルには、こう、どうしてもちょっと届かないというか、本当にそのまま見たまんまっていうところまでは行ってないんですけれども、ただ、こう、スタンドアローン、まあ、何かこう、別に GPU がついててとかじゃなくて、あれ単体で、ちゃんと動いているのに、解像度をリアルタイムで実現しているみたいなのは、結構、やっぱすごいなって思いました。なんか、技術的には、フォービエイテッドレンダリングっていう、まあ、中心視野の解像度を高めて、周辺視野はこう、解像度を落としてあげるみたいなので、ちょっと、なんでしょう、計算コストを下げて、できるだけこう、 解像度を高く見えるとこだけをちゃんと集中して計算するみたいなことをやってるらしいんですけど、まあそれがちゃんとうまく働いて、なんかワークしてるなっていう感じはしました。小野さんどうですか、このあたり。
うん、やっぱりその、ジャギーがないっていうことが単純に綺麗なだけではなくて、ちゃんと没入感を補強してくれる。現実とその、まあバーチャルって言い方良くないですけど、まあ現実と UI の境目がなくなるっていう意味でも、より寄与しているっていう意味で、まあ、こんなに効果があるものだって思いましたね。やっぱりその、まあメタとか、これまでの HMD 触っていて、まあやっぱり現実との乖離を感じるときって、まあそういうちょっとしたことだったりすると思うんですね。ジャギーがあるな、
うん。
うん。あ、なんか解像度これ足りてないな、みたいなこと。ここで結構冷めてしまうことってあるし、まあそれがなんか、まあ、限界だと感じてしまっていた部分はあったんですけど、まあ、ひとたびこうやってビジョンプロが、そこにおいてはとにかく水準をクリアした状態のハードを出してくれたことで、まあ、そこに対する懸念っていうのが一回もうなくなったっていうのがやっぱり大きいことだなって思いますね。
うん。ですね。まあ、なので、なんかこれまでもね、特にやっぱ解像度高くなると、さっき言ってた、こう、PC のディスプレイを映して中で作業するみたいなこともなんかできますよね。こうクエスト3の時、それ、まあ一応アプリとしてはあったんですけど、やっぱ解像度低くてどうしてもこう作業できないみたいな感じありましたよね。
うん。なんかやっぱりその、スペシャルコンピューティングっていうからには、まあそのライン超えてきたっていうことではあると思うんですけども、なんか、ちゃんとそのデバイス連携っていうところでも、なんかそのハードルがすごく低く設定されてたのに結構感動して、パソコン見た時にアカウントがちゃんと連携されてたら上にボタンが出てきてポチってあったら繋がるじゃないですか。で、
はいはい、
出てくる。で、まあその回復も現実と遜色なしっていうところで、なんかとにかくそういう全てがスムーズに設計されているっていうところで、まあちゃんとそのコンピューティングのツール足り得る、レベルになっているっていうのが嬉しかったポイントですかね。なんかエンターテインメント用途ではやっぱり、ちょっとジャギがあるくらいは、まあ別に気にならないんですけど、
うん、
あと仕事のツールとして考えたときに、特に僕はグラフィックデザイナーなので、まあそんなジャギとかあるようなツール使えるかよというところなんで、うん、まあ例えば、ロゴのそのものすごいディティールを詰めているとか、タイプグラフィーをカーニングしているみたいな時に、1ピクセルでもそのジャギーが出てたり、ズレがあったりすると、それだけで使い物にならないわけですよね。ちゃんとそこをクリアしているっていうだけでも、ちゃんと期待に応えてくれた感ありますよね。
そうですね。まあ、惜しいっていうところで言うと、まあ、ちょっとだけやっぱ歪んでる。端の方がちょっと歪んではいるんですよね。この、やっぱ意外と人間って、物を見るときに、なんだろう、顔の中心で捉えてないことが多くて、特に PC 作業するときって結構大きい画面で見ると、端の方とかってもう顔を動かさずに目を動かしてみたりとかするんですけど、やっぱそれやったときに、ちょっとこう、左向いたときに左の視野の部分がちょっと歪んでたりとか、少しぼやけてたりとかみたいなのは、やや感じるときもあって、まあそこは、まあもうちょっと、もう一歩かなと思いつつ、まあでもこれまでになかったこの体験ができるレベルまで解像度が上がってるっていうのは結構感動ポイントではありましたね。
なんか一番まあ超えるべきこう課題をやっと超えたというところというか、
うん、
うん、
なんか、うん、
だからこそなんか次に進めれるという感じですよね。
そうですね、うん、みんな口揃えて、あ、画面綺麗って言いますよね、最初
に。そうね。だからなんか、気づいたら歪んでるんですけど、あ、まあ、これはいいか、みたいな。そうはないんですけど、許せるな、ちゃんとこんだけ綺麗なの、みたいな、
うん
うん。
これまでそんなことも議論できるレベルじゃなかったみたいな。
それ以前の問題だった、
うんうん。そこをまずちゃんと超えてきてくれたっていうのはなんか、良かったですね。
うん、
あと、個人的にはなんか物理空間とのなんか整合性がちゃんと取れているっていうのも、結構大きいなと思ってて、まあ、一番わかりやすいのは、いわゆるこう UI とか画面を出した時のドロップシャドウ とかですかね。あの、机の上とかに、こう、ちょっと画面を持っていくと、ちゃんと机の上に、こう、影が落ちたりとか、まあ、ちょっと床の近くに置いたりすると床にちゃんと影が落ちたりとかってするんですけど、まあ、これまあ、単純に見えて意外とその、なんだろうな、すごく大事な要素というか、
うん。
よくこう、まあ、以前のこの、まあ、クエストとかでやってた時とかは、やっぱこう、ものを見るときに、今そのオブジェクトがどれくらいのサイズで、どれくらいの距離に表示されてるのかって、なんかバグって分かんなくなる瞬間あるんですよね。こう顔を動かしたりしないと。
うんうん、
ただこう影とかがちゃんと落ちてくれると、あ、今これくらいの距離にあるのね、みたいなのが、まあ直感的に分かる。ので、まあこれはなんかすごく良かったなって思いましたね。
いや、あれはエレガントな UI ですよね。
うん。
なんかドロップシャドウってその、まあ、グラフィックデザイナー的な視点で言うと結構その、あまり好まれていなかったりするわけですよ。まあ、諸説ありますけども、無駄にリッチな表現として、まあ、単純に印刷物のデザインとかであんまり使われる表現ではないです、ね。現状のデザインの上で。それがなんかこうやって3次元のスペシャルコンピューティングの中で、ウィンドウにこう、実装されたときに、なんか、こんなにこう、エレガントに見えるものかっていう、そういうなんか、美的な感動がありましたね。
なんか、やっぱ平面的なドロップシャドウというか、やっぱその空間にちゃんとメッシュ貼って、あの、位置と距離を計算して、そこに、何て言うんですか、要は立体的にそこに、このモニターがあったらこれぐらいの影が映るだろう、みたいなのをやってくれてるのが、気持ちよかったですよね。
ですね。ちゃんと机の端に持っていくと、机の端で影が途切れるんですよね。
そうそうそう。
と、これは実は裏側でずっとこう机とか床とか壁とかの、まあ、メッシュとか、あとは平面ですね、をリアルタイムにこう、アップデートし続けているみたいで、まあ、あの、クエストの場合だと、明示的に今からスキャンしますって言って、こう、現実スキャンの、なんでしょう。ガイドがあるんですけれども、まあ、それをこう、このビジョンプロでは完全に排して、裏側で勝手にどんどん現実空間を構築して、あの、立体的にこう、空間を捉えるっていうのをやってくれるっていうのがあるからこそ、なんかこういうちょっとマジックみたいな体験が生まれてるんだなっていうのは思いましたね。
うん。ここに関してはちょっと一足飛びというか、他の HMD が毎回被るたびにこう、あ、またスキャンし直さなきゃとか、うん、ステーションの電源切れてるわとか、なんかそういう、こう、ものすごい煩雑な体験が、まあ、そればかりだったのが、まあ、いきなりそのストレスが、さっと取り払われて、さらにその上、ちょっとこれまでにない精度で、それが生かされているっていうのが、
うん、
まあ、それをなんかこう、意味もなくやってしまうっていう、
まあ、
すごいなと思いましたけども。
ですね。あと、現実空間を認識するっていうところで言うと、あの、今回、その、ビジョンプロでは、そのイメージ、基本的に全てのライティングがイメージベースとライティングになってるんですよね。で、これ何かっていうと、まあ、いわゆるその、バーチャルの光源とかを作らずに、この現実の、空間の画像をもとに、こう、ライティングを作ってくれる。だから、実際にこう、例えば、左から、こう窓から光が差し込んでいるような部屋だったら、ちゃんとこう、オブジェクトの左側が明るくなるみたいなことをやってくれるので、それも結構自分的には感動ポイントでしたね。あの、3D のオブジェクトとか置くと、ちゃんと自分の部屋が反射するんですよ。
うん、
なんかバリューとかも体験したときに確かそういうことになってた気がするんですけど、ちょっとだいぶ時差があるというか、キャッシュされてしばらく更新されないみたいな感じだった気がするんですけど、結構そのサイクルがかなり現実に追いついてるんですかね。
でね、何なんだろうな。まあなんか本当にその影で遮ったりみたいなレベルでのリフレクションは多分ビジョンプロもまだなのか、ちょっと検証したいのが分かんないんですけど、なんかこのバリをやった時のそのイメージベースとライティングと比べると、なんかちゃんとリアルタイム性があるような感覚は自分はありましたね。なんでなんだろう。
でも Apple も確かに iPhone でのその AR 表現でもなんかある程度そういう確か技術あった気がしたので、何かしら活かされてるんですかね。うん、単純にその、 うん、リアルタイムで取得している RGB カメラ、
うん、
何かしらのアルゴリズムを経てそういう反映されてるんですけど、
うんうん、
なんかそれを絵作りと捉えるとやっぱしっかりとこうフォトリアルスティックなこう絵作りをするためのなんか HDRI をこう使ってあの、うん、レンダリングするみたいなそういったところの方なんていうんですかライティング思想みたいなのをちゃんと設計して取り入れてるのがアップルっぽいなというか、
うん
はいうん、
そうなのでなんか開発するときもちょっとなんだろう普段の開発ちょっと違う感じがしていてあのライト置かないんですよね
ああなるほどなるほど
なるほど
こんな照明で、まあもちろんその自分が設定したイメージベースをライティングをバーチャルに反映するみたいなことはできるんですけど、まあそもそもまず光源を置いて、ところがこう、バーチャル空間の制作をしてたのが、あれあ、ライティング置かないんだみたいな。
うんうん、
だから自分の部屋で、だからその、なんだろう、開発シミュレーター上だと、そう、ちゃんと白く見えてたオブジェクトとかを、今、オレンジ色のライトで照らされて、自分の部屋で見ると結構オレンジに見えたりとか、そういうのが起きて結構面白いですね。
それで途中で部屋の電気をつけると、更新されるんですかね。
確かに、ちょっとそれやってみよう。どれくらいの頻度で。結構、なんか自分が今やったとき結構、やっぱリアルタイム高かった気がするな。ちょっと今度検証してみますね、それ。
ありがとうございます。
はい。まあ、という感じでちょっと話し始めてたら、全然こう、今日話したいことが終わらないっていう感じで、ちょっと何回かに分けて、このポッドキャストをやっていけますか。はい。まあ、もともとは、まあ、まだまだこう気になったことがたくさんありますし、まあ、結構こう、なんでしょう、いいことばっかこう、話されがちですけど、ちょっとここがっかりしたな、みたいなポイントとか、まあ、あとはなんだろう、こういう特徴を見つけました、みたいな話とか、あと、実際にこう、いろいろアプリ体験してみて、こんなアプリ気になった、みたいな話とか、まあ、最後はこう、もうちょっと妄想というか、ビジョンプロあったらこんなことを、ができるようになるかもねとか、こんなコンテンツ流行ってくるかもみたいなのとかって結構面白いディスカッションが結構まだまだできそうな気がするので、これちょっと、なんでしょう、継続というか、やっていきましょうという感じで、とりあえず第一回はこれくらいにしておきましょうか。はい。他なんかあります？一旦、これ大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい。
うん、はい。そうしましたら、もし、本日のタクラムポッドキャストは、ビジョンプロに関する紹介でした。今後も続けていきたいと思います。もし感想やコメントなどありましたら、X、旧ツイッターですね、の、ハッシュタグタクラムキャストでつぶやいてください。メンバーが見て、コメントしたりもできるかもしれません。それでは、とりあえず今日は以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。